聖書の中に出てくる主イエスに出会った人たちの中でも、今日出てくる一人の盲人はとても愛おしい存在であります。なぜなら自分みたいだからです。5世紀の偉大な神学者であるアウグステヌスという人が、この人のことをこう言いました。この人は主から目に泥を塗られて、シロアムの池に洗いに行く。それは洗礼を受けようとする人の姿だ。この人はキリストを信じるようになった人で、まるで自分みたいなのです。彼は純粋でした。年はまだ若いんだと思います。でも彼は生まれつき目が見えませんでした。生まれつきですから、彼は今まで何も見たことがなかったのです。光すらも知らなかったのです。でも主イエスに出会い、光に反応しない自分の目に触れていただいたとき、彼は自分をすべて主にお渡ししました。すべてにおいて従順で、主の言われた言葉の通りにするのです。すると目が開いて、彼の人生は180度変わりました。この世界も、自分も、初めて見えるようになったのです。そして自分が生まれた意味も、初めて見えるようになったのです。この物語の最後で主イエスがおっしゃいます。こうして見えないものは見えるようになる。こうして神の業が行われたとき、見えないものは見えるようになる。それは神が見えるようになるのです。今まで知らなかったけれども、神が本当に見えるようになる。神を本当に知るようになるのです。この見えるというのは、聖書の中では、認識というものであって、わかる知識ではなくて、神がわかるんです。神を知り認めるのです。それは霊的な視力とも言われますけれども、霊的に心の目が開かれて見えるようになるのです。そしてそれは信じるようになるというのと同じなのです。聖書は 旧約聖書も新約聖書も共に言います。救い主が来られた時、人々の目は開かれる。キリストは見えないものを見えるようにするために来られたのだ。それが聖書の共通の指針であります。このあと彼は主イエスにもう一度出会うことになりますが、その時彼は本当に主が見えるようになり、主イエスがどなたであるかを知るようになり、そして言うのです。信じます。主よ、信じます。その道筋というものが本当に私どものようなのです。このことが起こったのは仮要祭が終わってすぐのことでした。主イエスが道端で一人の盲人に目を留められたのです。彼は座って物乞いをしていました。主イエスがまずこの人をご覧になったので、弟子たちもそれに気づき、この人を見たときにある問いが生まれました。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？弟子たちは主イエスに、この人がこうなったのは誰のせいですかと尋ねました。本人の罪ですか？それとも両親の罪のせいですか？痛みを覚える質問です。因果応報と言われますが、何か原因があったから、そのせいで、その報いでこの人はこうなったんですね。それは誰かの罪の報いで、そのせいで神の裁きが下ったからこの人はこうなったのですよね。生まれつきの原因はこの時代でも難問でした。弟子たちだけでなく、人々も皆興味があったのです。でも興味だけではなかったと思います。どうしてこうなったのか、かわいそうにという思いがそうさせたのだと思います。でもそれは私どもも思うところなのではないかと思うのです。苦しむ人がいるときに何の気なしに思います。気の毒に。そしてどうしてこうなったのか、訳を知りたくなるのです。でもそれがなんとなくその人にも伝わり、さらにその人を苦しめることはあまり気づいておりません。そしておおむね苦しむのは当の本人か 親であって自分のせいだと自分を責めてしまうことです。これは自分に与えられた罰だと、自分がいけなかったと思うのです。それを毎朝考える。そしてそのことを一生背負って生きていく。それがどれほど私どもを苦しめることでしょうか。しかし、この人の生まれつきについて主イエスが言われたことは驚くべきことでした。主はお答えになりました。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。神の業はこの人に現れるためだ。よどんだ水が一気に澄み切っていくようでした。この人は神の業が現れるために生まれついた。この人は神の目的だ。人のつらい思いを一気に変えてしまう神の憐れみがここにありました。もはやどうしてこうなったのか、原因を問う必要もなくなったのです。この人は神がご自分の目的のために作られ、その業がこの人に表されようとしています。周りが何と言おうと、気の毒になんて神に失礼でありますし、この人は初めから神の祝福の命であって、そのためにこの人は生まれたのです。そして主イエスは速やかにその神の業を実行されました。さっき彼は私どものようだと申しましたが、その救われる様子はどうだったのでしょう。彼はただ座っていたのでした。ただ道端に座っていたのでした。そして物乞いをしていたというのですから、両親の手はすでに離れていたのでしょう。彼はそうやって神の前で一人で生きていました。でも彼からは悲壮感は感じられないのです。この後の彼の言動から見ると、人々から施しを受けていましたが、それは神様からいただいていると思っていたはずです。それに周りは気の毒に、かわいそうにと言うけれど、彼は何も思わなかった。生まれつきずっとこうだったからです。 これが自分だったからです。他の何に生まれたのでもなく、他の誰でもなく、これが自分だったからです。その彼のところに神から使わされた方が向こうからやってきたのです。その方は自分を見たようでした。自分の前で足音が止まったからです。続いて他の人も止まって静まりました。するとそのうちの誰かがその方に聞きました。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？するとその方は声を発せられました。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。自分にはその人の体温のようなものがすでに伝わってきました。するとその人は続けられました。私たちは私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。すると急に柔らかい風が来ました。その人がしゃがんで何かをして、そして自分と同じ高さにいたその人の手が自分の目に触れました。冷たい土のようなもの、不思議に熱を持ったものをその人は自分の目に塗って言われました。シロアム。その人は僕を見て言われました。シロアムの池に行って洗いなさい。シロアムは使わされたものという意味だ。僕は立ち上がった。シロアム。周りの声が僕についてきながら、僕はシロアムの池の方に歩き始めた。また声がする。こっちだ。そうしながら僕の足はまっすぐにそっちに進んだ。そして池に着くと、僕はあの方が言われた通りに自分の目を洗った。使わされたものという水で、塗られた土を自分の手で洗うと、光が見えた。光というものを僕は初めて知ったんだ。あの方は言われた。 私は世の光である。僕は来た道を引き返した。光の道をまだ日のあるうちに。まだ日のあるうちに。あの方がそう言われた。私をお使わしになった方の技を行わねばならないと。あの方はそう言われて僕に触れた。そうしたら僕は今光の道を歩いている。自分も見えるし、周りも見える。みんなが驚いている。僕は分かった。これは神の技だ。神が僕に働いてくださったんだ。私どもの信仰の歩みもこうして始まりました。自分は何も知らずに生きてきたのに、それでよかったのに。使わされた方が光を帯びて向こうからおいでになって、心の目を開いてくださいました。シロアム、使わされた者、その主イエスに自分を洗っていただいて、その時から自分の暗さが明るくなり、罪の呪いが祝福に変わり、何があっても自分のせいだと思わなくてよくなり、誰かのせいだと憎まなくてよくなり、人生そのものが新しくされました。それも生まれつき、自分に神の技が現れるためでした。自分はそのために生まれたのです。これから彼はさまざまな人から尋問を受けますが、自分に起こった事実をありのまま証言していきます。自分に起こった神の事実を、その証を立てていくのです。神の技がその証言の中にも現れるからです。そのためにも彼は生まれましたし、それは私どももそうなのだと思います。私どもを見れば神の技が見える。主が言われた通りです。神の技がこの人に現れるためである。お祈りをいたします。父 なる神様、この自分があなたの御業の現れだなんて、深く感謝をいたします。どうぞこの生涯を用いて、あなたの目的を存分に果たしてください。主の御名により感謝し祈り願います。アーメン。